4日のあやめ。1。2月下旬の寒い朝であった。6、7日前からすっかり春めいて、どこそこでは桜が咲き始めたなどという噂も聞いたのに、その朝は狂ったように気温が下がり、家の中でも息が白く凍るほどであった。早朝5時、ちょっと過ぎた自分。知世が居間で鏡に向かっていると、家臣の岩間優作が来て、来客ですと告げた。もちろん戸外は明るくなっているが、まだ客の来る時刻ではなかった。
深松様です。浦戸の町の深松万六様です。
と優作は言った。
大層お急ぎの様子で、大事が起こったからすぐお目にかかりたい、玄関でと申しておられます。
大事という言葉が知世の耳に刺さった。夫の五代力之助はまだ寝ていた。
私が参ります。
知世はこう答え、髪で手早く指を拭きながら立ちかけたが、ふとびっくりしたように鏡の表を覗いた。今そこに人の顔が映ったのである。自分のではない、青白く痩せた老婆の顔のようであった。いつかもこんなことがあった。覗いた鏡には無論自分の顔しか映っていない。知世は胸騒ぎを感じながら立ち上がった。深松万六は玄関に立って震えていた。彼は75石の近従番で、年は25歳。夫より三つ若いが、二人は兄弟のように仲が良かった。万六はひどく興奮していた。外が明るいので顔はよくわからないが、握っている両の拳が震えているし、その声も平勢とはまるで違うように聞こえた。
今日は非番なものですからまだ休んでおりますけれど。
では、こうお伝えください。
と万六は言った。
とうとう勝ち組と衝突しました。場所は籠崎の大津。時刻は6時です。
知世はくっと喉が詰まった。万六はなお、自分はこれから土田と唐沢へ回るが、刻限が迫っているからすぐ起こしてくれるようにと言い、門の外へ出て行ったと思うと、そこに繋いでおいたのだろう。馬に乗って駆け去るのが聞こえた。カツカツというその蹄の音が聞こえなくなるまで、知世は動くことができなかった。大変なことだ。大変なことになった。彼女はふらふらと立ち上がった。
あの方たちは夫を頼みにしている。
と彼女はつぶやいた。
夫もあの方たちが自分を頼みにしていることをよく知っている。早く起こして知らせなければならない。
彼女は廊下を寝間の前まで行ったが、そこで急に立ち止まった。何十人という大勢の人たちの激しく切り結んでいる姿がふと目に浮かんだのである。ギラギラと閃光を飛ばす歯や、つんざくような教官や、そして血に染まって倒れる姿までが、その群れの中に夫がいる。五代力之助の青白く引きつった顔がこちらへ振り返る。いや、それは夫ではない。痩せたシワだらけの老婆の顔。今しがた鏡の表に映った、ように思った、あの老婆の顔である。知世は恐怖のあまり吐き気に襲われ、その吐き気から逃げようとでもするように、寝前は行かないで、自分の居間へ戻った。あの老婆の顔は何かの知らせだ。確かに前にもあんなことがあった。知世は座って鏡を見た。